おはようございます、梶原茂です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル・チューズデー、神保哲夫のワールドレポート。今朝はビデオジャーナリストの神保哲夫さんの登場です。
おはようございます、神保哲夫です。今日はですね、福島、第一原子力発電所の、事故を受けて、いろいろ原発のことをここでも扱ってきましたが、一つやっぱり非常に重要なテーマとしてこれまでやってきてなかったことのお話をしたいと思います。皆さんは、内部被曝ということを聞いたことがあるでしょうか。やっと最近になってですね、原発の事故から3ヶ月が経ってようやくですね、少し内部被曝という言葉が、メディア上でも出るようになったかと思います。でこれは実は非常に重要な、ことでして、どれだけそれが、人体への影響が大きいかって話も今日しますが、なぜ重要かというとですね、これまで日本が放射線の人体への影響ということを判断する上で、参照してきている基準というのがですね、ICRP という国際的な、その放射線のですね、団体が決めた基準があるんですけれども、 ICRP の、人体の許容、範囲というのは内部被曝というものを想定していません。基本的には外部被曝のみです。でこれは非常にアメリカの意向が強く反映されているというふうに言われています。で似たような組織が実はヨーロッパにもあるんですけれども、そのヨーロッパの方のですね、組織の基準というのは内部被曝も、計算に入れているので、ICRP の基準よりもずっと厳しい基準になります。つまり内部被曝というのは外部被曝に比べてずっと低い、放射線量でも、人体に、甚大な影響を与えるからなんですけれども、大事なのは日本は基本的には ICRP の基準をもとにして、被曝の、その許容限度というものを想定しています。なので、まず内部被曝というものをもともと日本は想定していなかったので、ここに来てですね、内部被曝の話というものが日本で方々で出始めると、今の政府の基準というものが全くなっちゃないというか、全くですね、無効であるということが、バレてしまうんですね。なので、内部被曝という話がここで来て出始めたというのは非常に重要だと思うというのはそういう意味なんですが、バレてしまうも何も、要するに我々今も実際に放射能がですね、日々出続けている、例えば東京であれば220キロ先にですね、圧力容器も格納容器も穴が開いたですね、ウラン燃料がですね、ドロドロドロドロと放射能を排出している状態という中で生きているわけですから、もうこれはですね、なっちゃないも何もあったもんじゃなくてですね、内部被曝のリスクがあるんであればそれは知っておく必要があるということなので、今日はあえてその話をします。で内部被曝っていうのはもう言うまでもなく、体内にですね、放射性物質を取り込んでしまった場合のいわゆる体内被曝ですね。で放射線が強いところに人が行って、放射能を浴びるとか被曝するっていうのは通常その体外被曝、外からですね、つまり物質が外にあって放射線を発する物質、通常これはその塵のようなものなんですけども、塵がその空気中もしくは地面とか物の上にあって、そこから発されているですね、放射能を我々がその浴びる、体で浴びることが外部被曝ということになります。で内部被曝というのはその今言った塵のようなものをですね、何らかの形で体の中に取り込んでしまって、それが消化器であるとか、甲状腺であるとか、あるいは血液、あるいは細胞の中にそれが入り込んでしまった状態が、内部被曝で。でもまず想像していただくと分かると思いますけれども、外部被曝の場合というのは放射線が高いところに行けば、放射線にたくさん体は当たる、そこから逃げれば、当たらなくなる、それだけのことです。内部被曝というのは体の中に入ってますから、放射性物質がある限りはずっと体内で放射線が出続けるので、その24時間ですね、24時間365日、ずっと被曝を続けることになるという意味で、まず内部被曝というものは当然外部被曝よりも非常に重大な影響を及ぼす。ただ実はそれだけでは全然内部被曝の怖さは実は分かんないんですね。こんなのは今のは序の口というかですね、もう本当に、入門的な入り口みたいなもんですね。内部被曝の問題っていうのは、 実はもう一つ ICRP のこれは問題点でもあるんですが、よく皆さんが今放射線量というものがどこどこで何マイクロシーベルトだったっていう話出ますよね。で東京は、まあ、新宿 の, で測ってるんですけど、まあ、そもそもちょっと東京のはもう話にならなくてですね、あれは地上18メートルで測ってるんですね。ビルの上で測ってますから。で、まあ、ほとんど の, 放射線量、自治体が測ってるその放射線量っていうのは大体平均して、まあ、地上10メートルから15メートルで測ってるんです。ビルの上につけてるからなんですけれども、で今ですね、ほとんどの放射性物質というのは、まあ、3月の15日前後にその水素爆発を起こしたり、ベントといって中の圧力を抜くために、中のまあ空気を外に出しましたよね。その時にまあシュッとこう外に出たものが、まあ、かなりその空気中を、ね、ですねこう浮遊してですね、それが風に乗って、まあ、広がって東京、いや、まあ、神奈川あっちの方まで来てるっていうようなものなわけですね。で、それは当然のことながら、まあ、時間とともにですね、まあ、地面に落ちます。で地面に落ちて今は少なくとも、原発の非常に近い至近距離以外のところは今特に弁当したりですね、爆発したりということが3月、まあ、下旬以降はありませんから、基本的にはその時に一回吹き出したものが、まあ、地面の下に落ちて、それで放射線を出している状態なわけです。そうすると、さてここで問題です。放射線は、まあ、大きく分けて、この放射線物質は、大きく分けると、今回問題になるものは3つあります。アルファ線、ベータ線、ガンマ線です。で、今回問題になっている物質の要素131とかですね、セシウム137、まあ、ストロンチウムも、随分多分出てると思いますが、少なくとも要素セシウムの2つが今すごく言われますが、この要素とセシウムというのはいずれも、ベータ線とガンマ線を出します。2つ出してるんですね。でガンマ線というのは、ものすごく遠くまで届きます。通常ガンマ線は何メートルとか何キロっていう表現はしない理由は、ガンマ線というのは光のようなものなので、まあ、光っていうのは事実上理論的には無限にどこまでも届くんですね。ただどんどんどんどん距離が遠くなると減衰していく、弱まっていく。光は遠くから見るとだんだんもう光がもう暗くて見えなくなってきて、まあ、全く見えなく、まあ、目に見えないっていうことがそこに光が届いてないって意味にはなりませんが、事実上ガンマ線っていうのは、まあ、もう再現がないくらい飛ぶんですね、光なので。で、ただガンマ線は、距離、かける、まあ、距離2乗分の1というペースで、その減衰していく、良くなっていくということなので、遠くになったらば、まあ、仮にガンマ線届くよって言ったところでですね、もうほとんどないに等しいくらいしか届かなくなるっていうのがガンマ線。ベータ線は、通常は、空気中1メートル程度しか飛びません。だから地面の上に落っこってしまっているベータ線、ベータ、まあ、落っこっている、放射性物質から発されるベータ線というのは、人間の体の、手をそのまま肩から伸ばして測った場合は全くそれには、まあ、反応しない。つまり、ガイガーカウンターでは通常はですね、地面の方にほど近づけない限りは、まずガイガーカウンターというのに反応しない。でしかも、通常市販されているガイガーカウンターのほとんどはもともとガンマ線しか、感知しません。アルファベータ線というものはもともと感知しない構造になっています。ちょっと効果になるとベータ線を測れるものは出てますが、今申し上げたようにベータ線はせいぜい1メートルしか飛びませんから、普通に体の前に大人がスッと差し出して測ったんでは、地面に落ちている放射性物質から飛んできているベータ線という、放射能は、ガイガーカウンターには出ないわけですね。でましてや今例えば東京の新宿で測っているのは地上18メートルですから、まあもうアホみたいな話なわけですね。地面からほとんどの放射性物質は今地面に落ちている。なのに18メートルで測っている人がいるわけですよ。でそれでないって言ってるわけですね。でまあ実際は地面の方ではまあもうちょっと高いのがあります。まあ東京はそれでも僕は知れてると思いますけれども、その放射のレベルはですね。で、ちなみに日本の自治体がビルの上でね、 放射能、放射能のね、線量を測ってるっていうのは、実はもともと日本の国内で原発事故が起きた時にそれを測るっていうことを想定してるからじゃないんですね。もともとは海外の核実験とか、あるいはそのチェルノブイリやスリーマイル島みたいなですね、外国で何か放射能爆発みたいなのがあった時にですね、それが日本に飛んできたものを測るためなんで、むしろ高い方がいいってことだったわけなんです。で、なんで日本の原発から漏ることを想定してないかって言えば、もちろん理由はわかりますね、皆さんね。日本の原発は 100% 安全だからなんですね。そんなもん測ることを想定した瞬間にですね、なんだ、事故が起きる可能性があるのかってことになるわけで、可能性がないものに予算は誰も使えませんよね。だから基本的に日本の、自治体が持っている公的な放射能の測定器はビルの上にあるという、アホみたいな話なんですね、これはね。で、ほとんどが今地面に落ちている。しかも、アルファ、ベータ線は届かない、高さで測っているので、みんな、放射能が高い低いという二極一憂しているというのが今の、状態なので、まずこれはそもそもあの線量自体が、全く現実を反映していないということが一つです。かなりガイガーカウンターを入手されている方も多いので、自分で測ってみると自治体が測る数字よりは随分高いということに気づかれると思います。それは当然地面の近いところで測っているので、そもそも、ガンマ線自体が高いところに比べて減衰しません。それから高さによってはベータ線も感知する可能性がありますから、高くなる場合があるということです。さて問題はですね、まずそもそもあの線量、発表になっている線量がそもそも当てにならないということは、一応知っておいていただきたいんですが、さて問題は、先ほどの内部被曝なんですけれども、内部被曝でね、今の話だとガンマ線というのは遠くまで飛ぶと。で、アルファ線というのはですね、空気中はだいたいね、4センチくらいしか飛びません。4.5センチくらいしか飛ばないと。ベータ線もせいぜい1メートルくらいしか飛ばない。ガンマ線はどこまでも飛ぶというから、ガンマ線の方が怖いのかと思うかもしれないんですけど、実際はですね、逆なんですね。内部被曝っていうのは、アルファ線とベータ線を気をつけなくてはいけない。で、これは、私が主催しているビデオニュース .com で、琉球大学の名誉教授の矢ヶ崎勝馬先生にですね、じっくりと2時間にわたって内部被曝の問題点というのを聞いてありますので、これ無料で放送されてますから、よかったらぜひ見ていただければいいと思いますけれども、ガンマ線というのは、要するにすごく、透過力、遠くまで飛ぶし、しかも、いろんなものをこう、突き抜けちゃうんですね。なので、例えば、外部からガンマ線被曝をしたとしても、レントゲンよりも X 線よりも強いわけですから、当然その体を突き抜けて、いくと、その放射線がですね、でそうすると突き抜けるときに、いくつか細胞は破壊するかもしれないけど、それで終わりなわけです。でそれ体内に入ってきても、もちろん体を突き破って放射線は出ていくんだけれども、突き破るときっていうのは、そこで突き破って終わりなんですね。さて問題はアルファベータなんですね。アルファは体内に入ると 0.04 ミリ、 0.045 ミリくらいしか動かないと。で、動かないけど、実は持っている元々の放射線としての力は同じなんですよ。ガンマ線と。ということは、その狭い中をですね、ちょっとこれ例えはもしかすると不適切かもしれないけど、よくピンボールでですね、狭いところでピンポンピンポン往復するのありますよね。あのような状態で体内の一箇所で何万往復もしちゃうんですね。何度も行ったり来たりそこをすると。そのたんびに、そこの集中的にその場所の細胞破壊を行う。それが内部被曝の怖さなんですよ。ガンマ線は、もうシュポッと行ってそのまま通過してどっか行っちゃうと。で、そこはなぜそれが重要かというとですね、人間の体というのは何かの理由でそうやって細胞が破壊されても、これは細胞だけならいいんだけど、要するに DNA が破壊される場合ですね、細胞核の中にある DNA が破壊された時に、その DNA が一つ破壊されても、周りの DNA がきちんとしたその配列を保っていれば、それを見ながら修復することができると。添え木みたいなもんですね。骨折った時に当て木っていうんですか、みたいなもんですね。それがあれば。問題は狭い範囲で集中的に破壊をされると、その周りも全部破壊されてますから、破壊された同士でお互い参考になって、参考にっていうのはちょっと言い方間違ってるかもしれないですけど、お互いをこう修復し合うわけですよね。だからそのもう欠陥商品同士が結びついて、 DNA が その再生産されるので、そこで完全にある種のミューテーション、要するにそのおかしな、ことが起こってしまうということなんですね。なのでそのより力強く遠くまで飛ぶガンマ線よりも、より狭い範囲で、まあ本当にもうコマネズミのようにいっぱいこうちっちゃく動く、アルファ線やベータ線の方がはるかに人体の影響が多くて、しかも問題はそのアルファ線に至ってはもう線量計に全く出もしないと。もう今ここに、この瞬間にここにアルファ線があっても、私が今これガイアガンターここに持ってたとして分かんないわけです。分かんない、だからガンマ線が低ければ安心っていうのがそもそもまず間違ってるということが一つ重要なポイント。さてそこでですね、問題は次がすごく僕は嫌な話なんですけれども、今問題になっている放射性物質はここまでは主にヨウ素と、セシウムでした。ヨウ素セシウムは、ベータ線とそれから、ガンマ線を出すので、まあ、ガンマ線というものが高ければ気をつけなければいけないという対応で間違ってないわけですね。仮にその自分の線量計がアルファ線やベータ線を測れなくったとしたって、そこにガンマ線があれば、ヨウ素とセシウムだけであればそこには、まあ、ベータ線も出ている、可能性が高いので、まあ、ガンマ線が高いところは気をつけなさいと。で、内部被曝しないためには、まあ、マスクをするとかですね、そうした放射性物質に汚染されている可能性があるものを食べないとかっていうことが、まあ、基本的にはその予防策になるわけですけれども、さて問題はさっきまず出てきたストロンチウム、これも実際には、原発で原子力ウラン燃料を燃やした時に出るものとしては、主要な、放射性物質の一つなんですけれども、ストロンチウムというのはベータ線しか出しません。だから、全く放射線ガイガーカウンターに全く数字が上がってなくても、実はそこにストロンチウムがあってベータ線が出てる可能性があるということになってしまう。で、まあ、ベータ線はね、それに近づければベータ線を感知する能力のあるガイガーカウンターであれば、分かるということなので、まあ、全く分かんないわけではないんだけども、まあ、ただ普通にいわゆる皆さんが普段見てるのはあれはガンマ線の量ですから、でストロンチウムはガンマ線出しませんから、ベータ線、さっき言ったようにベータ線の方がガンマ線よりも内部被曝としてはずっと怖いわけですね。さてもっと厄介なものが今回ですね、圧力容器もそれから格納容器も穴が開いてること分かったわけですよね。で穴が開いてるって言いますけど、要するに核燃料、ウラン燃料ですね、まあその二酸化ウランというののペレットっていうペレット状になっているのがウラン燃料なわけですけども、それが事実上大気に露出してるってことを言ってるんですね。あれ穴が開いてるとか言うとちょっとなんか聞こえがいいんですけれども、要するに同じ、今私がこの吸ってるのと同じ空気をですね、もし仮にそのウラン燃料が生き物だったら同じ空気を吸っちゃってるわけですよ。あれ本当は密閉された中に入っていて同じ空気が吸わないことになってたんです、あの人たちとは。今同じ空気を吸っちゃってるわけです、その、ウラン燃料と繋がってるわけです、その空気がウラン燃料とね。さて問題はウラン、それからプルトニウム、これはアルファ線しか出さないんです。アルファ線、アルファ崩壊しかしない。あれアルファ線を出すんだけどもガンマ線は出さない。だからまあ僕はちょっとここにポンって今机の上にウランを置いたらですね、ガイガーカウンター何にもやらないわけです。全く反応しない。でただそれは怖くないわけですよ。だってアルファ線、まあ、ウランをここにポンと置いてもですね、アルファ線だけっていう意味ではアルファ線はさっきも言ったように空気中は4センチ、4.5 センチくらいしか飛ばないと。それが中にとにかく入らないようにしなきゃいけないわけですよね。逆に言うとね、まあ、これウランのあれですよ、235、ウラン235の話ですね、今してるのは。でプルトニウムもアルファ崩壊ということなので、その辺のものが今外に出てきているっていうことを我々はもう少し深刻にね、メルトダウンでも何でも表現はいいですから、受け止めなきゃいけないんではないかと。それからストロンチウムに至ってはもう出てきていることは分かってるわけですから、海洋からももう海の水からもその検出されてるわけですから、でこれも実際はガンマ線を、出さないということなので、まあその放射線量が高い低いで ね、すごく神経質に皆さんなってるし、それはそれ自体は大事なことなんだけど、ただそのいわゆる放射線量というのはあくまで外部被曝を前提としたガンマ線の線量のことなんですよと。でより人体に影響が多いのは内部被曝で、内部被曝の場合さらに問題になるのはガンマ線ではなくてアルファ線ベータ線で、アルファ線ベータ線というのは今よく言われているあの放射線量のなんとかマイクロシーベルトの中には基本的には含まれていないものなんだというふうに認識する必要があると。そうするとちょっと厄介ですよね。結局放射線が高いから気をつけなきゃいけないっていうのが、まあもちろん気をつけなきゃいけないんだけども、それだけでは守れないということになってしまうわけですね。結局、よりきめ細かなですね、放射線のモニタリングが必要だということです。早い話が何を言ってるかというと、単にガンマ線の線量を示すマイクロシーベルトを発表するのではなくてですね、やはり各種、その放射線の物質が何が今そこを汚染しているのか、その汚染物質の中身によっては、さっき言ったようなアルファ線やベータ線がを出すものだった場合は、内部被曝を避けるために二重三重のですね対応をやはりする必要があると。でそれは単に放射線が高い低いで、逃げる逃げないとかっていうことではなくて、場合によっては放射線量は低いけれども、アルファ線やベータ線を、出す放射性物質が、まあ、ついている食べ物、野菜、水、あるいは風が強い日にそれが空気中を待っているので、マスクをそういう時はすべきだっていうようなね。でたまにね、まあなんな1ミリ1マイクロシーベルトくらいでマスクなんかいらないでしょうって、外部被曝の話ですよね。それはあくまでね、何マイクロシーベルトであろうが、そこにある核種が何かによってはですね、気をつけなきゃいけない、ましてや内部に入れてはまずいようなアルファ線ガンマ線を出す放射性物質というものがそこにあるかもしれないということを常に、考えなきゃいけないと。なのでちょっとまあもう3ヶ月経って、最初はですね、放射線量がまあどれくらいで、どれくらいは危ない、どれくらいは危なくない、20ミリシーベルトパーイヤーがですね、その学校の校庭の基準として適切かどうか、まあそういう話、そういうまあある種絶対量の話を最初はね、我々も初めての経験なので、絶対量というもので少しでも減らせっていうことで、僕は良かったと思うんだけど、一つは、その絶対量が減ってきたので、皆さんがだんだんその防御をしなくなってるわけですよね、今ね。要するに、まあビルの上で測ってるかどうか別にして、放射線量が下がってるので安心してるということで、まだ内部被曝のリスクっていうものに対してちょっと、警戒が弱ってるんじゃないかというのが一つと、それから同じく、今原発のその原子炉の状態がですね、ああいう状態でメルトダウンしたかしないかとか、知らなかったかとか、そんな話じゃなくて、もう出てるっつってるわけですから、燃料が外に、その外に出てるということはウラン燃料あるいはプルトニウムまで外に出ていると、いう状態になっているので、これはもう本当にアルファ線しか出さないような物質が今外に出てきているという意味でね、この際改めてですね、まあその放射の被曝について、あるいは放射線被曝についてですね、単純に、ガンマ線の線量であるところのなんとかマイクロシーベルトにのみ反応するのではなく、それは一つの目安としながら、もう一段内部被曝に対して備えというかですね、防御をするするべき段階に入ったんじゃないかなというふうに、私自身は思っています。神保哲夫でした。
今朝はビデオジャーナリストの神保哲夫さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか、日本の将来に展望はあるのか、後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。